はい。今日はですね。
いいとこ行ってこないで。
はい。去年の11月に、前世対抗戦に、ね、大阪に奥山院っていうところがあるんですけど、そこの、その、予約をしたんです。その今日が初めてだったんですよ。3時から5時までやってきました。それでですね、まあ一応成功しました。よかったなというふうに思います。まあ半分は夢みたいな感じですけども、非常に納得ができたんです。それからこれからの問題についても大体考えてたおじさん以前におじさんは、前世については、多少は知っておく必要がある場合もあるということだったと思うんですけども、そういう意味で良かったかなというふうに思います。その問題についてまた参考意見
ね、過去をね知るっていうね、いろんな因の過去がありますよね。だからその本体の自分ね、一番奥の本体の自分をね、本当は知るっていうのが一番の過去を知ることなんです ね。最初自分がどこから出てきたかっていうね、一番元を知るのが一番大事なんですけどね。でいろんな番組へあまりとらわれすぎると前進めなくなる。前へ進むためのね、その過去を知るっていうのはいいんですけどね。やっぱり囚われた時はね、縛りになるんですよね、かなりね。その縛りの中から抜け出せなくなるっていう一面がね、あるんで。だからさらりと流すような感じでね、過去を振り返るのはいいんですよね。ちょうど登山と同じですよね。時々ね、振り返って景色を眺めるっていう感じでね、プラスを見るぐらいですね。ね、これだけ自分がね、視野が広がったという感じでね。まあもう細かいところまで、足跡までね、じーっと見るようなんだと。ね、ちょっと囚われてるんですよね。で、大まかにね、いいとこだけを拾い集めるのがいいですよね。ただマイナスを拾い集めるとあまり役に立たないですよね。ね、こう失敗、こう失敗したっていうのはね、それよりもね、それはもうプラスを受け損なっただけなんだっていうぐらいね、考えてプラスを受ける方へ回す方がいいですね。そしたら別にマイナスは相手にせんでもいいですね。プラスへ前へ進めばもうね、それ卒業ですからね。素晴らしい過去を見てもらいましたね。
ありがとうございます。なんと驚いたことにですね、僕の時は1年ぐらいだったんですけどね、ちょっと今聞きましたらね、今予約するとどれぐらいですか？3年っていう。すごいですね。
ね。催眠術かかりました。
一応かからさせていただきました。
ちょっとお湯いただかって。はい、ありがとうございます。
結婚のことなんですけど、なんか相手とかっていうのはなんかこう分かるとかいろいろ言うんですけど、みたいな、なんかそういうことについてはこうなんか考え方とかありますか？探してるというか、そういうことなんですけど、うん、
そうだね。まず目的ですよね。結婚の目的は何かってね、何のためにするんです？
目的ですか？私は今考えてるのは、なんか修行みたいなこと。
修行、魂の磨き合い、修行。いろんな目的出てきますよね。
目的があって、自分の目的を決めてからってこと
ですね。いろんな目的がありますけどね、どの目的に向かって自分が進むかでしょ、まあ、何を選ぶか自分が選ぶんですよね、どの段階にあってもね。だからそれ全て勉強になるんかもしれないんですけどね。だからそれで自分が本当に納得できたらいいんですけど、例えば漠然とね、幸せになるためなんて言うとね、目的がないんです、ね、幸せな人は結婚してもしなくても幸せ、ね、不幸な人はね、結婚してもしなくても不幸な、ね、だから結婚でこれね、変わるわけじゃないのね。だから目的を定めて結婚してね、それは生きていくのよ、ね、だから魂を磨くっていう意味だったらね、その目的に向かって魂を磨き合えばいいんでね、まあ助け合うというだけだったらね、その助け合うという、ね、ためにしてもいいんですけどね。さあ何を選ばれるんでしょう
まだ決まってない
決まってないですか
でもいいっていうことでもありますね、うん、そのタイミングっていうか
、ね、あのただ結婚するときに相手に求める心だとね、うん、求め合う心だと両方マイナスに向く場合が多いですね、だから相手のためにって与え尽くす心だとプラスの方へ向きやすいですね。相手にこうしてほしいっていうね、こうやってほしいとかね、願うことは求める心なんでね、相手も同じようにそのね求めてくるんで、ね、だから求める心と求める心はマイナスの交流を起こすね、うん、こうしてほしいっていうのはね、そうでないっていう意味よね、さっきマイナスの心に掴んでしまってるよね、だからマイナスの交流になるね、マイナスがどんどん大きくなるね。でも与える心だとね、自分のいいものを与えるだけでしょ、相手も同じように自分の持ってるいいものを与えてくれるでしょ、だからそれプラスの交流になるね。だから与え尽くす心で結婚すると、ね、どういう目的を持ってしてもね、プラスがどんどん増えるんだね。ね、あの結婚の条件ってみんなね持ってする人多いんですけどね、結婚の条件ね、お金持ちがいいとか顔がいいとかみんなダメなんですよね、求める心なんでね、 ねそういう結婚をするとあまり幸せになれないですね、うん、だからね逆に貧乏な人とするね与え尽くそうっていう気持ちで顔の悪い人とそれを補ってあげる必ず幸せになるんですよ、与えるところですればね
水のあの結晶写真を撮られた江本先生って先生はご存知でしょうか。で、ビル脱がびもあったっけ、ビンガビっていう方の名前を水に見せて、水にその名前を書いて、で凍らせて水の結晶写真を撮ったら、これは極秘情報ですけど、あのすごく綺麗な写真なんですそれからテロリストっていう名前を、テロリストの個人名じゃなくてテロリストって書いてもやっぱりとっても綺麗な結晶写真だったんだそうです。それについて何か教えてください。
なんか難しいですね ケンさん間違いないじゃない。
何回しても全部あれ1回に50個ぐらい写真撮られるそうですけど、1回のデータにほとんど全部すごい綺麗な写真があるそうです。そんなの公開できひんわおっしゃってるのそうです。それは人類の業を背負って、このウイルスでこの人類の業を消すために出てこられた菩薩さんなんでしょうか。
ねえ、水はよく知っているって。そうですね、外見だけでわからないですね。ね、表面悪役を演じてもね、ね、深い愛の心でね、悪役を演じて大きいね、大犠牲精神でね、マイナスを、ね、消してるっていう場合あるんですよね。だから本当は人を責めたらいけないんですよね。歴史上いろんな人がね、悪役演じてるのね。僕は大菩薩がね、そういう姿を撮ってる場合も多いね。だから素晴らしい人かもしれないよね。
テロリストっていうの
は、ね、救われますね、それでね。
こういう面じゃなくてテロリストっていうのは、
うん、それもそうだね。
そういう人が多いんですか。
ね、強盗っていう言葉あるよ。ゴを取ってくれるって水は悟っているんですね。本当はね、全てプラスに見えたらいいんですけどね、神様の愛のね、働きしかないというふうにね、プラスにプラス見えたら一番いいんでしょうけど、ただマイナスのね、思い、マイナス見る思いが水をね、やっぱり濁らすんでしょうね、そういう姿はね。水がそういう思いをかぶってね、でマイナスの表現を取ってくれるっていうね、水も未来の姿を取るんですよね。だからね、ラジン氏もね、テロリストというのもね、うん、自らね、マイナスを背負って身代わりになってますからね、自らその身代わりをしなくてそう、ね、先に身代わりになって消してくれてるけどね、水は楽な、ね、状態でいい姿を現すそういう一面あるでしょうね。でもね、そういうのを見るとね、みんないい人なんだって救われますね。ね、本当はみんないいんだっていうふうにね。神様のね、愛の神様のね、仮面をかぶった姿なんだっていうのはね、なんかね、分かりやすいな感じしますけどね。
そういうのは菩薩さんが一番下のチャンネルまで自ら自分の意思で降りて、そこから見上げている姿。
うん、ね、はい。だから世の中の本当はマイナスのいろんなね、事件出来事って全部ね、世の中全体のマイナス集めて代表的にね、その一つの場を決めてそこへ持ってくるね、マイナスをね、うん、その大きいマイナスをね、その背負ってね、犠牲的にというね、清める働きをね、するんですよね。だからその泥棒がいててもね、殺人者がいてても、その人だけの責任でないんですね、うん、みんなのね、心の中の泥棒の心ね、殺人の心をね、そこへ大きくね、集めて、で神さんがその軽く消してくれるね。だからみんなの身代わりにね、大犠牲の姿って助けてくれてっていうのがいいんですよね。そしたら 誰も責める必要ないよね。みんなが救われていくっていうのが本当なんですね。ありがとうございますってね、感謝し合えた時にね、そこに本当の救われがねあると思うのね。だから過去のね、本当は借金返しでしょ、みんなマイナスってね、いろんな意味でそうですね。だから今借金取りが来たから借金取り悪いって言うのも間違いですもんね。過去の大恩人に対してね、マイナス見る方が間違いですもんね。だからその借金返しでない人だったらね、文句言ってもいいんですけど、本当はみんなね借金抱えてますから、ね、でも本当は軽くね済ませてもらういいんでね、借金取りの姿が出てくるだけなんで、ね、本当は自分の方から返しに行かないといけないのに今日からやってきてくれてって早くやってきてくださいって言わないだからねありがとうございますいや、重爆撃が
私あの、まあ、運動することが非常に好きでして、あのほとんど毎週登山やってます。年に、まあ、5、6回マラソン出てるんですけれども、まあどちらかハマってるぐらい。たまにあの自分のことだけを楽しみにしている番組に出演してるんじゃないかなという、そういうふうなちょっと不安があったりするんですけれども、そのあたりはいかがでしょう。
目的をちゃんと定められて、
いやもう闇雲に
闇雲ですか
まあ技術の向上は狙ってるんですけれども
ね、やっぱり目的があるとね、もっとすっきりしてくるんだと思うんですけどね。何のためにっていうのはね、目的が定まればね、自分がどっち向いてるかはっきりしますよね。例えば本当の自分をね引っ張り出す本心開発ね、悟り開くためっていうんだったらね、マラソンでもう全力出し尽くして、まあ、倒れるところまで行ってもいいんですよね。限界破ってね、何回倒れてもいいんだよね。そうするとね、マイナスをどんどん消されて本心が、ね、出てきますよね。登山の目的もそうですよね、悟り開くためにって、感謝を深めるためにっていうんだったらね、山歩く時に一歩一歩ね、ありがとうございます感謝すると、本当ね、大地と山と一体がするんね、どんどんね、会社を拡大してもらえて、心境がぐんぐん上がるね。だから目的、特に大きい目的を定める方がいいですよね。でそれが本当の意味でね、生かされてくるっていうね。目的がないと、右行ったら左行ったよ。ね、こんなにとこをぐるぐる回る可能性があるのね。はい、ありがとうございます。
一つのね、
はい、どうぞ、はい、どうぞどうぞ
あのそれならばね、悟りを開くためにという大きな目標を置いて、でどんなことでも家庭の生活でも自分の仕事でも何でもそこの部分に目標を置いて自分が生活すれば結局はいいということですよ
ね。そうですよね、はい、
そうですね、はい、簡単なようだけど、
本当ね、
その時に、はい、まあ、出てきた言葉の中でありがとうございますということを備え続けていけば、要するに続けていけばということなんですね。
ねえ、はい、全部生きてきますよね、そしたらね。もう何するのもね、悟りの道を一歩一歩歩んでいくことになるんでね。
そこのところに目標をそこに持っていってない、いくということが一番のやっぱり決め手ですよね。
はい、
そうですね、
はい、なんかそのありがとうございますと唱えることが ね、神様へ心を向け続けることでしょ。最終目標でね、心を向け続けることになるんでね。 でその一歩一歩の歩みがね、悟りへのね、うん、一歩一歩なんですね、うん、はい。
いや、あのちょっと私ね、あの事業所の子供がいるんですけれども、でもあの、まあ、僕によって、まあ、こういう道の方にあのだんだん来るようになったんですね。で、あの旗織りをしているんですけれども、あのそれもあの子が、あのその子がやったお金によって私がやるようになってるんですけれども、そこのところの目標に、あの、まあ、一応旗織りの機会の子にありがとうございますとあったんですけど、何回かありがとうございます言ってるんですけど、そのうちにポッと忘れてね、マイナスなことを考えたりしてるんですよね。でも一応目的とするのは、織った布がヒーリングの布をね、ヒーリングになるような布を織りたいなっていうふうな、一応目的としては置いてるんですけれども、なんかマイナスがね随分多くって、ただまあ過去の集積が全部出てきてることだから、今はなんか大変な時もあるんですけど、
ね、でもね、目的がね、前進んでね、ね、行ってるんですからね、すべてどんどんね、怒りくられた姿を取ってきますよね、うんうん、最初からね、最高に輝くわけにいかないんでね、順番にずっと輝きが増していけばいいですもんね、うん、
でこちらの方が輝いてくると、子供はそのまま輝いてるんですよね、輝かないと思って
ね、自分の方が輝けばね、ね、輝く番組に波長があってね、はいはい、低い番組の子供さんになって高い番組の子供さんを見るようになりますよね、そうするとね、子供さんが変わったように見えるだけなんでね、だからまず自分が輝けばいいですよね。ね、だから現実のね、マイナスに心を向けたらね、プラスのように向いてないですもん ね、それをプラスへプラスへ向き変えるっていうのは、マイナス見ない方がいいですもんね。ありがとうございますと唱えながらね、大きい目標に向かえばいいんでね。はい、ありがとうございます。
しょうもない質問かもしれないけど、あの、私前にそのチャンネルにハマってる時は一つの番組に、その番組の中での運命は全部細かいことまで決まってるとおっしゃってましたよね。例えば明日あの角を曲がった人間さんに焼き芋をくれるとかそんなこともあし全部決まってるかなって思
って、ますね、
それは全部先生、あの先生であの神さんが、
そうです、あの、ね、う
全部
そう、ね、一通りね、うん、ストーリーを作るんですね。
神さん忙しいなって焼き芋を用意
せんなんて忙しいっていうより忙しいところじゃないですよね、うん、無限の無限のチャンネルをね、同時に作り上げるんですからね、
うん、でそれでその赤い糸っていうか、一つの人の番組だけじゃなくて、この人のニーズとこっちの人のニーズがピタッとあって、で出くわしてマイナスの出来事になったりプラスの出来事になったりするじゃないですか。こっちはちょうどこれタイムリーに必要な時にあの人にあの角であって、でその人こっちの人にとってもそれがあって、それこう組み合わせるってもう大変やろなと思うけど、
そうですね、ね、だからもう、もう、うん、ありとあらゆる全てを尽くしてね、作り上げてる番組ですよね、うん、もう人の考えられることを全部用意してますからね、うんうん、すごいですよ
でもそうしたらその人がこうある時ふっと気づいて悟って番組を変えようっていう気になるのも、亀さんがそのチャンスを用意してくれた。
いや、その番組の中でね、ふっと変わるんじゃない、うん、番組は番組ね、うん、番組を見る自分が変わるのね、
番組は、同時に番組の中で出演すると同時に見てる自分
が、そうそうそう、
見て
る別にあるんです、
見てる自分のことをすっかり忘れて、はい、ハマって役割を演じて、はい、あ、そうか、同時にあるんですね、でそしたら番組を見てるチャンネルを切り替えれる、見てる自分の方はいつも神さんと一体で、
そうですね、神さんと一体で自由を持ってて、ね、
自由を持ってって
切り替える、ね、どれでも選べるっていうね、うん、だから自分のその心を自由自在にね、うん、変化させていけるのね、 だから思いをいっぱい貯めることもできるしね、思いを消してね、光り輝かせることもできるしっていうね。それでその番組の中に入ってね、その心でその番組の中のストーリー通りにね、体現していくわけでしょ。
人によっても、番組の外でテレビの前にいる自分と、それからその配役を演じてる自分2つあるけど、もうほとんど番組だ、その配役の方しか全然自覚できないで一生終わる人もたくさんいるし、なんか私の友達ってほとんど同時に見る方と入ってる方同時にやってるなって思える人がいるんですけど、
ね、
はい、そういうやっぱり、
だからもうテレビの見方がね、いろいろあるでしょ、ね、ただぼーっと見てね、流れるままにざーっと流されて見てる人もありますよね。でそこから何か学ぼうっていう気持ちがあるとね、見てる自分の意識が発揮しますよね。でその中からね、プラスをね、発見し、幸せ発見してね、いろんな学びをねしっかりと捉えてっていうね、そうすると自由なね、見てる自分に戻りやすいですもんね。でチャンネルがどんどん変化するね、変わっていくってね。ただぼーっと眺めてるとね、その中巻き込まれたままでね、流されてますよね。半分居眠りしながらね、ぼーっと見てた。
はい、私は小さい時からこの世っていうのが仮の世界やっていう気持ちがすごく強かったんですけど、いつか卒業する出ていく、そんな気持ちにずっとこう湧いてくるのがすごく自分自身違う自分が不思議で仕方がなくて、なんでこんなこと感じるんだろうってずっと思ってたんですけど、今おっしゃってくださった本当の自分と番組を演じてる自分のこのおっさんがその仮の世界だということを感じてるんでしょうか、うん、
ね、そうね、はい、水が何でも知ってるだけないね、本当自分は何でも知ってるのね。
すごく居心地が悪かったんですね、しっかり来てないっていう感じがすごくあったんですけど
ね。だから本当の自分は最高番組でやっとね、心が安らぐのね。低い番組だとまだね、足りない足りないと思うのね、満足できないっていうところがあるんですよね。それがまたね、高い番組に合わせて心を合わせていくっていうのにね、役立つんですよね。よかったね、しっくりいかなくてね、低い番組でしっくりって言ったら大変ですよね。ここへ来てないですよって聞いた。
時々、自分の人生これは何を学ばされてるのかなとか、この出来事はどういう意味なんだろうかってこう意識的に考えるんですけど、それは番組の中で考えてるのか、番組のストーリーの中でハッと考えてるのか、こうテレビを見てる自分が考えてるのか、どっちなんですか。
いろいろなんですよね、それもね、番組の中だけを見てる場合もあるし、大きく外から眺めてね、いろんな過去を、ね、振り返ってる場合もあるんですよね。番組の中にストーリーあるでしょ、過去のね、ずっとストーリーをずっと眺めるのも一つのね、見方ですね。でもね、チャンネルを変えてきたね、あの時はこういうチャンネルで、まあこういうチャンネルでね、大きく眺めるね、過去を振り返るのがありますよね。いろんな過去の振り返り方があるんですね。はい、
出てきた問題についてね、これはどうして今の自分に対してどうしてこの問題が出てくるんだろうかって言って、そこで考えて、また一歩進んだ方がいいのか、出てきた問題についてありがとうございますと言いながらさっと流していった方がいいのか、どうだそこは両方 やらないとまずいんでしょうか。
そう、出てくるって同じことを繰り返し出てくるっていうのもね、本当はあんまりね、一つの番組の中であんまり言わないことを繰り返さないですよ ね。ちょっと番組が上がるか下がるかですよね。似たような姿があるんですよ、やっぱりね。 ね、ちょっとね、いくつか、ね、番組があるでしょ。それで、まあ、自分が今真ん中に出てね、ちょっと次の上の段階行ったら同じようなストーリーかもしれへんよね。似たようなストーリーでね、ちょっと上のいいストーリーっていうのはね。だから心境がどんどん上がれば螺旋状にずっと上がるっていう意味でね、似たようなこと、同じような体験をしながらね、どんどん心境上がっていくね、そういう過程を取るんですよね。番組は遠く離れてしまったらね、かなり変化するんですけど、大きくね、番組が近い間はやっぱりね、あまり大きくは変化してない場合もありますよね。
出てきた問題については、マイナスのものをあまり捉えないで、ありがとうございますって言いながら、まあ、マイナスにとらわれると結構執着して随分とらわれてる部分ってありますよ ね、
ね、
はい、見なきゃならないとかっていうと、一体これはな、どうして今の自分で過去と同じことがあった、どうしてまたここは出たんだろう、何を学ばなければいけないのかとか、いろいろ考えちゃいますよね。でそこでまたこうとらわれるよりは、簡単にもう、あ、出てきた、あ、また出てきたけれども、それは消すために、過去のものは消すために出てきたんだ、ありがとうございます、ありがとうございます、ありがとうございます、でそれをなるだけこう見ないようにして流していってしまうっていう方が楽なやり方でいった方がいいんでしょ
う。うん、もしプラスでね、
それがプラスで
向きたいときはね、
こうできるなら、
うん、プラスを拾い上げていくのがいいですね。またありがとうございます唱えるのがいいんですね。どんどんプラスへ上がっていくのね。だからマイナスをつかんでね、それをね、いろいろ思ったり考えてすること自体ね、マイナスの方へ行ってしまうんですね。だからマイナスとは取り組まない方がいいですよね。余計そこをね、大きくね、してしまうってね、傷つけたりね、傷口、えぐれながら姿取るのね。だから本当の傷口の手当てはね、そこ触ったらあかんのね。そっとプラスのものをかぶせるだけやよね。ね、だからプラスへ心を向けてるとね、マイナスがそのね、癒されていくのね。ね、傷口えぐったら大変ですよね。痛いだけでは済まないって余計傷が広がるんでね。だからもう自分のね、そのマイナスも人のマイナスもないですよね。自分自身でね、自分のマイナス掴んで、これをね、改めようと思ってもね、掴んだ途端に改まらなくなるのね。で人のね、マイナスもね、これ変えてあげよう、直してあげようと思ってね、そう指摘してね、言葉にするだけでね、マイナスを大きくするのね。だからそこにならないですよね。そのマイナスは忘れる方がいいね、見ない方がいいんですけどね。自分のも人のも含めてね。
そうすると、そのマイナスの部分が見えた時でも、あの反対、いい方のプラスの方の、それがそうじゃなかったとしても、プラスに置き換えて、もし対人関係ならば、プラスの方向でとにかくその人を見ていって、その言葉かけも、プラスのものを出してあげた方がいいわけですよね。例えば、もしそれがまだそうに見えていない場合でも、プラスの言葉を出していった方がいい。
マイナスに見えるときはね、心の向きが神様に向いてないときね、だから感謝忘れてるときなのね。ありがとうございます感謝してるときはね、心向きが神様に向いてるのね。そしたらプラスに見ていけるのね。その感謝忘れたときは絶対ね、プラスには見えないね。心向きが逆に向いてね、マイナスに向いてるんで、ね、上から下を見ることになってね、必ずマイナスを拾い集めていくのね。だから心の向きを神様に向けることが一番のね、先決問題よね。だからありがとうございますっていうね、お祈り言葉を使いながらね、で見ていくようにしていったらプラスに見ていきますよね。
そうですね、そうするとプラスが入ってくるんですね。プラスしか見えなくなってくるんです
ね。
わかりました。
そうすると、正統派のカウンセリング、心理カウンセリングというのは、大体その人の心の中から問題点を見つけて、でそれをこう何とか改善しようっていう方法なんですよね。あれはやっぱりかなりしんどい方法。
時間かかりますよね。
ね、
まずマイナスをねおじくり出しで浮かび上がらせても ね、今度それを消すのに時間かかりますよね。
ありがとう、両方の
方が早いですね。早い
ですね、
はい。
あのですね、テンパーの話で、例えば地震のあれをこう沈めたりとか、あるいはその大難を湘南に変えるとかですね、そういうことはお医者の中での祈りではそんなに難しいことではない。しかし最も難しいのは、その人がその感謝できない人を感謝するような心にすることが最も祈りとして難しいということをおっしゃったと思うんですが、でそういうふうに、まあ、いろんな人のことをこう祈ってますとですね、その人のある意味では業みたいなものをこうある意味では受け負う、自分が受けるということが、あってですね、それでお医者さんは少し、苦労されるというか、体にちょっと変調をきたすとか、それはとても治さず、その大きな災害みたいなものを沈めるよりも、人のが感謝に向けるようにこう変えていくということの方が明らかにやっぱり強いわけなんでしょう
か。ね、だからそのね、感謝にね切り替わるのも大変なんですよね、本当はね。やっぱり一人一人やっぱりね、過去に思いを出して生き続けてね、やっぱりね、ちょっとの思いじゃないですよね、やっぱりね。どんどんね、膨らんで大きくなっているね、だから一言のね、マイナスの言葉でも宇宙を駆け巡っていっぱい友達連れて帰ってくるってね。ね、だからその借り借金っていうのはやっぱり利息ついてね、増えるんですよね。だからどんな種まいてもね、雑草種なんてね、まいたらどんどん増えていくでしょ、一粒万倍という感じでね、それは本当はね自然なんですね。だからマイナスの言葉もね、思いもどんどん膨らんでるんですね、知らない間にね。だから無限のね思いってあるんですよね、ただ気づかないだけでね。だから表面のちょっとしたね出来事は軽いですね、根があるまだね、ただそれ全部奥から全部というのは大変ですけどね。だから人が本当に感謝の心を起こせるようになるのはやっぱりね、奥からの思いをずっとね、神様に肩代わり付けしてもらわないとね、感謝できるようにはならないね。だからいつもお祈りできるようになるまでにはね、神様がやっぱり無限の無限のマイナスを免除し続けて、ね、感謝が、ね、できるように助け続けてるのね。ただその思いを消すときにね、どういう消し方をするかが大事なんやね。まあ心っていうね家があって、そこにゴミがいっぱい溜まってるという ね、その消すときにね、そこへ火をつけたら家が丸焼けるね、早く焼けて消えるんですけどね、それよりもね、そのゴミを焼却場へ持って行った方がいいんだよ、ね、焼却場へ運ばないとダメだよね。だからその神様の焼却場っていうね、そこはもう持っていったらすぐパッと消えるのよね。それはもうどんどん運び出さないといけないね。そしたら傷つかずにね、思いがゴミが全部ね消し去られて、でね、あの感謝の、ね、ここがずっと湧き出るようになっていくのね。
そうするとおじさんのお祈りというのは、絶対心のですね、と人間との間の中継役といいますか、絶対心はそこまでちょっとできないというか、役割が違うということだと思うんですけど、その仲立ちをしてですね、そして、人類が持ってるいろんなそういう過去からの積み重ねたものをですね、消していきながら、かつ今度はプラスに思えるようにするというか、感謝できるようにするというか、その中間役というふうに、役という言い方がおかしいんですけども、そんな意味もあるんでしょうか。
ダメですよね、そういう道具に使ってもらってるけどね、それもね、 いろんな段階がありますからね、うん、だからこのように近いのはあくまでも道具としてね使ってもらって、ね、奥の方の順はお手伝いしてというような感じでね、いろんな役割があるんですけどね。だから奥の方へね、そういうねマイナスの思い持ってきても瞬間に消えますからね。僕の自分にとっては別に何ともないよね。大きい大交代の中へずっと投げ飽きても大丈夫ですね。
じゃあ肉体が少し食べれなかったりとか、あるいは咳込んだりとか、以前はね全く咳込んで一晩にティッシュペーパー3箱も消費しましたが、そういうのは要するにどちらかというと粗い次元の、
そうね、だから表面の方ですね、表面の方ですね、だから表面に来たのを早く奥へ送り込まなかったんですね、だからその表面に光を送り込んで消すのは大変なんですね。もうどうしようもない時そうなるかもしれないよね。その時はその肉体かなり痛むんですよね。でもそのね、やっぱり奥へ送り込むほど楽になるね。だから深い祈りが大事だね、やっぱりね。浅くなると浅い段階でね光を受けてねゴミを焼くんですよね。そうすると咳が出たり痰が出たりいっぱいしますよね。はい、
もう以前実際のテープで、すごい数の本を読まれてる、もう過去形になっちゃうんですね、って聞いたんですけど、私がおじさんのテープを聞いた後、今まで読んでいた精神的介護本とか全然読みたくなくなっちゃったんですけれど、
すごいスピードで卒業ですね。
いや、そうですね。ちょっと今ハマってハマってるからかなとか思ったりするんですけど、でもなんか今までのは、でも今までがあるから土井さんの良さがすごい分かったと思うんですね。申し訳ないんですけど、なんかあれにもあっさりあっさりなんかもう見切りをつけすぎて、なんか自分がちょっと怖いなと思って、本当興味もなんか見ても全然なんだって感じで見てしまって、それが自分が怖いというか、それでいいのかなとか。で他歴史の本とか主人がこれ読む面白いから読めって言われるんですけど、なんか興味が湧かないんです。それはもう私は本当は読書好きではないんですけれど、やはり自分のなんか求めてるものがなんか小さい頃からそういうのがあって、やっぱりそういう精神世界の本ばっかりこう読んでて、そういう本、ジャンダーもそういう世界の本ばっかりなんですけれど、で主人はそういうことも歴史の本には書いてあるからとか言って、いろいろ宮本武蔵とか、三国志とかうわーっていうのを勧められるんですけど、頭に入ってもともとは読書好きじゃない、でもやっぱり一般常識とかやっぱりあんまりない人なもんで、やっぱり努力して本を読まなあかんなと思ってるんですけど、それがもうなんか本を読む気にならなくて、でおじさんのテープを聞きすぎて言えることもなんか直せないなんかもうなんかテープばっかり聞いてるんですけど、今の状態でこれを卒業したらちょっと言えることもしっかりやらんなと思って今そういう段階でなんです。それでいいのでしょうか。
いいですよね。ね、ね、うん。だからいろいろ幅広をね勉強してね。それでね一番大事なのを選ぶんでしょ。やっぱりね。それでどんどん自分を高めていけばね、またね視野がぐっと広がりますよね。それでとらわれなくなるね。だから部分の勉強はその時はねしてるようでとらわれてるんですよね。部分部分にね。それを大きくね総括するようなね見方ができてこないとね消化しきれないよね。だから最初は部分の勉強するんですね。でそれを全部ひとまとめするようなね大きい見方の自分に戻っていってるのね。その時はもう部分の勉強いらないですよね。もうね全体を大きく見れる自分になればね、また別な部分の勉強に入りますよね次はね。でどんどん高まっていくようになってますよね。だから今はそれでいいですよね。はい、
ちょっと程度の低いそうやってね意識がこうだんだん広がっていくといいますか、ステップアップしていくときにですね、 例えば非常に変わった夢を見ることがあるんですね。最近ですととにかく落ちるんですよ、とか宇宙のとかさっとで、どんどんどんどん落下していく、のが分かるんですね。で、あ、これは必ずどこか下に地面があるから死ぬなと思いながら落ちていくわけですね。で、かといって死ぬことが来ることはない。で、あ、やがて死ぬ、いつ死ねるかな、楽しみだな、で、どうなるかなっていくわけですね。で、ところが残念ながら途中でね、目が覚めてしまう。で、次にまた今度は落ちたくないんだけども、あるところでずっと滑って下へずっと落ちてしまう。 100m も落ちるんですけど、それは下が残念ながら川になってまして、助かっちゃうんです。で、また上がってきますね。で、また落ちるんです。そんなこと、落ちることを3回夢に見るというのは夢判断みたい
な。たった3回ですか。しごれさんのはね、何万回でそういう夢ね消してるんですけど。
ああ、そう
ですか。本当はね、過去にね落ちるね生き方をずっと取り続けてるんですよね、本当はね。ね、どんどん下へね下がっていくっていうね傾向を持っていますよね。だからそれちょっとね、ダッと落下して落ちるっていうようなね、そういうのを何億回積み重ねてるかもしれないですよね、実際にね。だからそれをね全部 一気に消し切ろう思ったらね、将来さんは夢の形でね毎晩何万回って上に出しては消してるよね。将来さんのご苦労をちょっと気づかないと。3回だけ3回だけで扱ってちょっとすごい大事じゃないですか。、ね、まあ夢覚えてのおきかけだけですからね、おきかけでちょっとね、記憶に残すんで、まあ、しごれさんのご苦労よくわかりますよね、それでね。
そうですね。
ね、それで心のね、マイナスの傾向全部消してくださっているっていうね。あとは昇る夢、今度出てくるかもしれない。昇り始めたらどうしましょう。
なるほど。
ありがとうござい
ます。私は小さい時から地獄っていう存在があるよって聞かされてきたんですけども、私自身の中では地獄っていうのはもしかしてないんじゃないかな、それは人間の思いが作ってるだけであって実際はなくて、地獄を見る人が見る、見ない人は地獄なんてないよって言ってしまうもんじゃないかなと思ってたんですけど、先ほど菩薩さんが下の役割をされて、まあテロリストになってその悪いことを、まあ普通聖者って言ったら悪いことをなさった菩薩さんは、そうしたらどこへ行くんだろう、そのまままたスッと天に戻られるのかな、もう悪いことしたから悪いことだけの地獄へ落ちられるのかな、どうなんだろうっていう疑問が湧いてるんですけど、
ね、番組としてはね、地獄番組ちゃんとあるんですね、自分たちね極楽番組上にあるようにね、それないとちょっと全てを尽くした表現にならないんでね、だから神様のね作った表現としてねあるんですね。ただそれをね波長合わせて眺めてるかどうかみんなねそれぞれ違うんでね、波長の合ってない人はね知らないから地獄はないって言ってもいいんですけどね、それは知らないからね、体験してないからね、それでないって言ったりね、ないかもしれないっていうふうに言うわけね。でも実際地獄に波長あった人は地獄あるって断定的に言いますよね。でも本当はあるんですね、番組として ね、ただ体験してるかどうかの違いだけですね。でそのね地獄に落ちる姿とね極楽に上がっていく姿ね、やっぱりこれあるんですよ両方ね。例えばねお釈迦さんの話でね、ダイバーだったという人がねお釈迦さんの、ね、その教えを広めたりするのを妨害して邪魔ばっかりしてね言うたら地獄落ちたっていうね、 大阪さんの教えに背いたことをいっぱいするんです。邪魔するとやっぱりそれね、地獄落ちるんね。大阪さんの弟子たちはね、その地獄に落ちる姿を実際見るわけね。ああ、地獄落ちていくっていうふうに見てるわけね。それも一つの見方ね。とか、お釈迦さんはね、大場だったら地獄落ちてないっていうね、この大場だったという人は前の世の自分のね、師匠なんだっていうね。それが、ね、あの大場だった本で法華経の中にね、説かれてるでしょ、ね、自分が王様として生まれた時にね、この法華経の真理を教えてくれるね、人があったら自分はね、この、うん、絶対方針のね、千年の間方針ってね、うん、恩返しするからいうことでね、遅れを出してね、そしてそれにね、答えで出てきたが足千人っていうね、大悟だったの前のような姿なんだっていうね、足千人がね、法華経の真理をね、自分に教えてくれたんだっていうね、だから自分の本当師匠なんだっていうふうに説いてるわけよね。そのね、あの師匠である大悟だったがね、今度ね、お釈迦さんの邪魔をしてね、地獄落ちていくっていうね、ありえないね、本当はね。ね。だからそれは仮の姿よね。お釈迦様を鍛え上げてるっていう意味なのかもしれないしね。
ね。
うん、ね。だからお釈迦様を助ける意味でね、マイナスだけを背負って、ね。仮の姿は地獄落ちた姿とってるっても言えるよね。だからいろんな姿が同時にあるのよね。同時にあるのよね。ね。だから一番奥にはね、すでに悟った自分があって、ね、いろんな番組の中ではね、地獄落ちてる番組の姿があるっていうね。だからね、地獄落ちてるように見えてもいいわけ、別にね。見る人がそういうふうに見ても構わないね。ね。でもね、悟って上からね、大きい働きてるっていう見方もあっていいよね。うん、だからお釈迦さんのね、見方と弟子の見方は違ったね、それでね。ね、波の合わし方が違ってたよね。それも自由よね。はい。
今の時点でもだから、まあいろんな見方があって、いろんなこう層も考えなくて、同じことがだから
本当にね、
見えてるっていう、
本当そうよね。だからこの世の、ね、番組を見るんでも、この世も細かく分けて無限にちゃんに分かれるのね、細かく分けたらね。だからね、ここにみんな出てもね、みんな見方が違うね、一つのことを見るんでもね、違う見方するよね。同じ見方絶対してないよね。どっか違うのよね。だからそれ何かちょっと違うわけよね、合わし方がね。それでいいのよね。同じもん見たら意味ないよね。神様から見たらみんなね、自分の代わりにね、分身になってね、いろんなチャンネルね、見て楽しんでるんだったらね、みんな違う見方してくれた方がいいんでしょ。ね、同じ見方するんだったら二人ね、いらないね、一人でいいのにね。だからみんな違うから言うわけよね。同じ見方絶対してないっていうのがいいよね。だから自分は自分でいいよね。しっかり楽しんで。
はい、ありがとうございます。